藤沢歴史探訪、今月は片瀬鵠沼辻堂の地名に迫るをテーマにお届けしています。ご協力いただいておりますのは藤沢地名の会のメンバーでいらっしゃいます布施さんです。今日もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
今月のテーマであります片瀬そして鵠沼の地名に迫ってまいりましたということで、4週目の今日は残すところの辻堂になります。辻堂の地名について今日はですね詳しく伺っていきます。それでは初めにですねその辻堂どんな小技があるのか布施さんそこから今日はご紹介いただけますでしょうか。
はい、辻堂旧大技辻堂にはですね26の小技がありました。鵠沼と同じようにですね東海道線の北側にも一部はみ出しております。東は鵠沼との境が引地川、西は特に目立ったものはないですけど茅ヶ崎と境を接しております。そしてこの辻堂地区はですね鵠沼以上のまあ砂地でありまして、特に海岸近くはね本当に大規模な日本でも有数と言ってもいいぐらいの砂丘地帯でありまして、鵠沼と同じようにですね江戸時代は幕府の砲術の演習場でありました。で辻堂の場合はですね明治以降になっても、鵠沼については明治以降住宅地になっていきますけど、辻堂におきましては特に海に近い方ですね、その辺は以降も海軍の陸戦隊などのですね砲術の演習地として引き続き利用され、そして戦争が終わった後もですね戦後につきましてもアメリカ軍が接収いたしまして、昭和34年1959年まで米軍の接収地としてその大砂丘地帯が使われておりました。
辻堂もそういった歴史をたどってきたということで、知らなかったお話がもしかしたら皆さんも早速出てきているかもしれません。私たちが住んでいる、そしてね知っている辻堂とはやっぱりまたちょっと違った景色がね広がっていたようです。さあそれぞれの小技について由来いろいろあると思うんですけれども、ご紹介いただけますか。
はい、さっき申しましたように特に南側の大砂丘地帯、その辺にどんな地名があったかを申し上げます。例えば砂場、もうまさに砂場ですね。それから高砂、高い砂、あと大屋根なんていう地名があるんですけど、この大屋根っていうのは今でいう湘南工科大学とか、あと辻堂海浜公園の東側にあたる地名なんですけど、地名は屋根っていうのはカタカナで書かれていますけれど、薬を研ぐと書いて、昔薬をすりつぶすのに使った容器のことを屋根と申しまして、多分そこから来た地名で、この辺りの砂地のですね砂の造形がまあ巨大なそういう屋根に見えた、そういうものがいっぱいあるようなそういう地形であったところからこの大屋根という地名がついたと思われます。それからこの砂地の低いところは、例えば長久保という地名があります。これはあの長久保公園といって結構大きな今公園で名前の知れた地名だと思いますが、久保というのは久保地という意味で低いところだったんですね。だから引地川に沿った低い土地が長く続いてた砂場のところで長久保というような地名がついております。その辺がまあ砂地に関する地名ですね。
砂丘地帯だったよっていう話からですね、その地名、まあ、小技ご紹介していただいたんですけれども、私たちがこう今でも使っているで馴染みのあるお名前が結構今出てきたなと思いましたけれども、やっぱりそれにも意味があって、ね、そういった漢字の意味を知るとやっぱりその地形について興味深くなるんですが、そして今砂地だったよっていうお話が先ほどから出てきていますが、まあ、わずかなその水利を利用した農業も営まれていたようなんですけれども、それの痕跡というか、まあ、それに関する小技っていうのは布施さん何かありますか。
はい、辻堂っていうのはもう鵠沼以上に農耕に向かない本当にわずかな湿地などを利用した農業の営みがありました。その辻堂の地名の起こった四つ筋のお堂のあったあたり、その辺が辻堂の集落の中心地でありまして、その辺には旧鎌倉街道に沿ったあたりですね、その辺にはやはりその農業の営みを思わせるような小技名が残っております。例えば今の辻堂元町の4丁目5丁目あたりに一の壺、壺ってのは 土地なんかを測る壺ですね、一の壺という地名がありました。あとそのちょっと南側、あの太平台地区の少し北側になりますけど、バスの停留所の名前も残ってありますけれども、道面という地名があります。面というのはお面の面という字を使ってありますけれども、もともとこの辺りに阿弥陀堂がありまして、その阿弥陀堂の出費を賄うための面殿があったので道面と、多分その面という字は昔は免許証の面という字が使われていたのかと思います。そういう道面という地名とかですね、あとは JR の辻堂駅の東側の線路のまあ両側にまたがった地名で、土打ち、土を打つというような地名がありまして、この辺農業が行われていた地名だと思います。それからやはり JR の辻堂駅の南西側、茅ヶ崎との境に近いところに境目の田んぼということで境田という地名が残っています。今の辻堂の図書館のあるあたりですね。それから南側にもですね、野平田などという地名があります。現在のあのスーパーマーケットの OK ストアというのがありますが、あのあたりの地名で野平田、多分野平さんという方が開いたのかなと思います。それからその辻堂の集落であったところの少し北側、北東側に大荒く、大きく荒れて久しいという地名がありますが、これは荒くというのはですね、新しく土地を開くという意味がありまして、多分新たにその開墾された土地であったと思います。これはあの昔パナソニックの工場のあったところで、今 SST っていうんですか、サステナブルスマートシティというのになっていますが、それの一部に大荒くという地名がありました。
今の景色と昔の景色をですね、ご紹介していただきながら、私たちその地名について知ることができているので、とても、ね、描きやすくって、布施さんの話がですね分かりやすいので、皆さんとっても興味深く、そしてね、なるほどねと思いながら聞いていただけているのかなと思います。さあ、そして他にはですね、どういった小技があるのか、当時のまあ、その地形だったり景色だったりが関わってくるのかなと思うんですけれども、引き続きご紹介いただけますか。
はい、砂丘ですね、砂の高いところ、鵠沼の場合は丘という字が使われる地名を見てきましたけれど、辻堂の場合は山と言ってるんですね。例えば東海道線のちょっと北側に高山という地名があります。今湘南モールヒルショッピングセンター、あの辺りが高山という地名です。金中の確かバスの車庫で高山車庫っていうのがあると思いますが、そういう地名が残っています。それからあと北の寺と言われる法主寺、それからその近くにあの天皇山というちょっと小高い山がありますが、この辺りの地名が後ろ山という地名でありました。それから海の近くにはまさにその通りの砂山という地名、これはあの辻堂団地の西側、それから下水の処理場があって上に今テニスコートがあるところ、あの辺りが砂山という地名です。それからあと浜見山という地名があります。これは辻堂東海岸の4丁目あたりでありまして、道路の交差点で浜見山の交差点というのがありますので、まあ、よく知られていると思います。辻堂はさっき申しましたように、まあ、非常にその農耕には厳しい土地でありまして、やはりかなりの部分を漁業に頼っていたわけですね。それでこの浜見山という地名がですね、まさに浜を見る山ですから、ここの山にですね、登ると海が見えるわけですね。で、海を見ながらですね、魚の群れがどうだとかですね、そういうことを見ながら網をいつ入れたらいいか、みたいにその漁業に利用された山ということで、浜見山という地名があるわけですね。それ以外にですね、山とは関係なく東側引地側なんですけれども、その下流近くに、まあ、流路の変遷を思わせる地名があります。引地側の東側が鵠沼なんですけれども、一部ですね、引地側の西側に鵠沼海岸の地名が一部、引地側の一番下流のところにあります。で、この辺り引地側が西側に蛇行していたよう で、ここの辻堂側の地名として地蔵袋という地名があります。これはあの片瀬の時に話しました川袋という地名とまあ似たような形で、袋状の土地で引地側に囲まれた土地だったので、この名前がついたと思います。お地蔵様は今でもありましてですね、 敷地川にかかるあの日の出橋というのがありますが、それを辻堂側に渡ってしばらく行きますと交差点があります。十字路がありまして、その十字路の脇にですね、お地蔵様が今でもお祭りされていて、木又地蔵というんですけどね、多分この地蔵袋という地名はその木又地蔵にちなんで付けられたものだと思います。
辻堂の地名にはほど山がついていることが多かったよということで、まあ、そういったことを知るだけでも本当にその地形の特色が分かりますしね、昔のその景色皆さんも描いていただけているのかなと思います。さあ今月はですね、片瀬鵠沼辻堂の地名に迫るおテーマにお届けしていただいています。さあ来週がですね、このテーマ最終回ラストという形になります。さあどんなお話が聞けるのか、来週もこの時間どうぞ皆さんお楽しみにお待ちいただければと思います。今月ご協力をいただいておりますのは、藤沢地名の会のメンバーでいらっしゃいます藤さんです。今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。